どうも皆様おはようございます。ちょっとこれを撮らせていただいて、今日は8月の第一手術でございますけれども、8月は、講師の先生の都合によりまして16日も急遽私にこの講談が回ってまいりまして、感謝してそれをいただくことにしました。そしてその時に戦争と、日本の国の終戦記念日のことをぜひクリスチャンとしての視点からお話ししたいと思っております。今日は戦争のことではありますけれども、戦争中に起こった出来事ですね。実は杉原忠寧のことに触れたいと思っております。そして戦争の時代といえば暗いニュースばかりですけれども、杉原忠寧のこのことは決して暗いニュースではありません。非常に明るいというか、心が励まされる、そういうお話ですね。そして今日は聖書の箇所はルカ16章のこの不正な管理人のところを選ばせていただきました。なぜかと言いますと、これは非常に難しいと言われているんですね。それでなんとか自分も理解できないだろうかと思って、いろいろと文献も調べ、この聖書も調べてみました。そしてこの杉原忠寧のことを少しお話しすると、そのことが分かりやすくなるんじゃないかと思って用意をさせていただいたわけでございます。修法のところに少し書かせていただきましたところからお話しさせていただきます。今日のテキストを見ますと、新共同訳では不正な管理人8節と表現し、対処文語訳では不義なる支配人とあります。塚本虎字訳では不埒な番頭となっています。ニューリビングバイブルでは The Parable of the Shrewd Manager、シュルードには以下のようにさまざまな意味で、意味とかニュアンスがあります。賢い、鋭い、鋭敏な、洞察力のある、抜け目のない、これは新英和大辞典というものから取りました。このようにただずるいというだけではなくて、この英語の言葉を見てみますと、いろいろとその別のニュアンスも入っているということですね。2018年度の世の光誌に1年間にわたりルカ福音書の聖書研究が掲載されました。この聖書の箇所を理解するには重要と思われますので、一部引用させていただきます。これは2018年度の12月号の45ページに書かれています。その文章をそのまま少し読ませていただきます。旧説の言葉によって、管理人が称賛されたのは友を作るために行動したからであったことが分かります。その意図は次のように説明できます。金持ちの主人はお金に執着して他人を切り捨てる人物、管理人はお金を自由に用いて友人を得ようとする人物という対照が読み取れます。つまりイエスは強い立場の雇用者と弱い立場の従業員という縦の関係ではなく、連帯できる友や仲間という横の関係の重要性を説いていると考えられるわけです。もちろんそれでも不正は許されないと考える人もあるでしょう。しかし 善悪を基準にした行為の価値判断はイエスの福音とは何の関係もないのです。それどころか福音理解の妨げになりますと、まあそのように書かれてございます。この文章を書いた牧師はこのルカ福音書のを研究している人でございます。9節に富がなくなる、富がなくなるというそういう表現がありますけれども、新教大学では金がなくなるとというふうになってますけど、ただこの言語はなくなるであって第三人称単数であります。したがって何がなくなるかはわからないのであります。信仰がなくなるのであるか、年齢がだんだんなくなっていて年がいくのであるか、あるいは富がなくなるか、あるいは単に死んでしまうことであるかととも解釈することができる言葉でございます。ここでイエスが不正な管理人を褒められたのは、その不正自身を褒め、それを真似しなさいと言われたのではもちろんありません。この番頭が悪いことまでして将来のために測ったその熱心さを真似よと言われたのであります。悪賢いのはよくありません。しかし恥も外聞も忘れ、他人からは悪賢いと見られるくらい一生懸命神の国のために私たちは準備をしなければなりません。まあ来世のためにと言ってもいいかもしれませんけど、畑に隠された宝を発見した者がそっとそこに隠し、自分の全財産を売り払ってその畑を買い取りました。そのずる賢さと熱心であります。マタイの13章44節に書かれてございます。ですから私たちはこの地上生活において与えられたすべてのもの、富も力も名誉も学問もその他ありとあらゆる事物境遇を総動員して将来のために来世のために備えよとイエスは教えられたのではないかと思います。金持ちはその富を、貧しい者はその貧しさを、健康な者は健康を、病人はその病気をも最大限度まで用いて利用せよと、それぞれが置かれた持ち場持ち場で神様のために全力を尽くしなさいと、そういう意味でこの例えをおっしゃったのではないかと考えられるわけでございます。そうして私はこの例え話で実話である杉原中年のことを思うのです。杉原中年先生というそこに拙い漢詩がございます。この漢詩は私が今から2016年ですから、まあ、その頃作った漢詩でございます。そしてその頃は少し漢詩を勉強しようと思って、ある先生について、まあ、学びました。学んだ時間は5年間にもなりませんでしたけど、まあ、70ばかりの漢詩を作ったと思います。そして、その中のいくつかは漢詩連盟のそういう大会があって全国的なもの、それから有名なものがいくつかあるんですけど、その中で、まあ、2つぐらい入選したことはございます。入賞したことあって賞状もいただきました。そしてその指導してくださった先生は増岡浩紀という先生なんですけど、まあ、その先生の指導のもとにこの杉原中年という先生のこういう漢詩を作りました。これは6000人の命のビザというこの杉原幸子さんという この奥さんが書いた本がございます。その本を読んだ時の感動ですね、まあ、拙い言葉ですけど読ませていただきます。ユダヤ難民愛祖の声、給仕の詐称に恩情あり、ただ祈る無事に凍土に着こう。凍土というのは日本のことです。博愛奇遇奇遇気候ですね、ことごとくこれ驚きなしと。杉原忠寧は1939年昭和15年、これは私が生まれた年ですけども、15年にそのリトアニアのカウナスにある領事館開設を命じられました。そして1939年にそのことを命じられたんですけれども、1940年にの7月にそのカウナスの領事館の外を見ると、もう大勢の人が集まってるんですね。 そしてそれはナチスの迫害を逃れたユダヤ人でした。そして何とかして日本を通過して外国に行きたいと、命を助かりたいと、そういう人たちでした。この年はちょうど日本、ドイツ、イタリアの三国同盟が締結された年ですから、日本としては、外務省としては、そのユダヤ人をそういうふうにして通過させることは認めなかったんですね。認めなかったんですけれども、杉原忠寧はその1940年の7月にそういうユダヤ人がの問題が発生したんですけれども、8月の26日までに2139家族にこのビザを発給しました。そして9月にそのカウナス領事館は閉鎖されたのでございます。考えてみますと、その杉原忠寧がそこに行ってそういう働きをするために2ヶ月余りですけれども領事館ができたような、そういう不思議なものを感じます。このビザを発行するというのは大変なことだそうですね。あの家族に1枚ですけれども、一人一人のことを聞いて、そしてそれを書き入れて、そしてスタンプをしていくんですけれども、なかなか大変な仕事だったようです。そしてまあ2000人以上の家族にそれを発給しました。そして杉原一家は1947年昭和22年に日本に帰りました。シベリア鉄道を通ってやっとのことで日本に帰ってきて、博多に上陸したんですけども、そして3ヶ月ほどして外務省からこの杉原忠寧さんが自分の家に帰ってきました。その頃鎌倉に家があったようですね。今実家はあの岐阜の方ですけれども、そういう鎌倉に家があったんです。そして奥さんにこう言いました。外務次官の岡崎さんの部屋に呼ばれて、君のポストはもうないのです、退職していただきたいと言われたと。かなり後になって、岡崎次官から例の件によって責任を問われている、外務省としてもかばいきれないと言われたと、こういうふうに奥さんに言いました。まあ、外務省のために一筋に働いた人でしたけれども、そのビザ発給のためにクビになったんですね。そして、まあ、そうなるんではないかという覚悟を持ってたようですけれども、まあ、それにしても非常にそういう日本の外務省というのは冷たいものだなということを、その杉原さんはその時にそういうことを感じたそうです。 しかし心の中に後悔はありませんでした。そうしてそうこうするうちに三男の春樹という子供が小児がんによって亡くなりました。そしてその時に長男の弘樹という子供さんが枕元で聖書を読んでいたというんですね。その杉原忠音さんと奥さんはロシア正教の洗礼を受けていましたから、家には聖書が置いてありましたと、そういうふうにこの本には書かれています。なんとか神様助けてくださいと一晩中祈ったのですけれども、その祈りは叶えられなくて子供は亡くなりました。そういうことがこの本に書かれています。そうしてこの子が亡くなる前にですね、ある日学校から帰ってきて、大人になりたくないの、子供のうちに死んで天国に行くの、天使になりたいと、天使になると、そういうことをお母さんに言ったそうです。不思議なことを言うものだなということをこのお母さんは覚えていて、その本にそういうことを書いてございます。まあ、それから昭和60年になりました。1985年ですけれども、イスラエル政府より諸国民の中の正義の使徒賞という、ヤド・バシェム賞というものを差し上げたいからといって、イスラエル政府からそういうことが連絡が来ました。そしてそれが東京のイスラエル大使館から連絡があったんです。そしてその時にはもう杉原忠音さんはもう体もだいぶ弱ってまして、出席することはできなかったので、奥さんとこの長男さんが出席されたそうです。そしてその時には外国のテレビとか、イギリスとかドイツとかフランスとか、そういうのがマスコミ関係も大使館にたくさんやってきたんですね。日本のそういう人たち、マスコミもやってきました。そうしてその時にこういうふうに言って、この杉原忠音さんは言いました。私のしたことは外交官としては間違ったことだったかもしれない。もう本省の命令に背いたんですからね。ビザを出すなというのにビザを出したわけですから。しかし私には頼ってきた何千人もの人を見殺しにすることはできなかった。そしてそれは正しい行動だったのではないかと。私の行為は歴史が審判してくれるだろうと、まあ、そういうふうに奥さんに話したそうです。外務省の拒否命令にもかかわらずビザを発給したのですけれども、どこかこの不正な管理人と相通じるものがあるのではないかと思います。戦後の結果を見れば、この杉原忠音さんがしたことは決して間違っていませんでした。正しいことであったと大きく評価されています。そしてその命を助かった人たちが杉原忠音の奨学金を使って多くの人たちを支えているそうです。もうその子どもとか孫とか加えると、もう膨大な人数になるんですね。まあ、このお話を私は読みまして、私たちが何かの持ち場の地位にいるなら、自分の力の及ぶ限り何かできることは一生懸命やっぱりする必要があるんじゃないかと。そして主はそのことをおっしゃったのだと思います。 病気の人であれ、健康な人であれ、またいろんなハンデを抱えた人であれ、自分のそういう力が必要とされているなら、財力が必要とされているなら、できることがあるならば、その時には杓子定規のような考えを持たないで思い切って行動すると、そういう大胆なことをしてもいいということを、この例えは私たちに教えているんじゃないかと思います。この例えと杉原中根さんのことをお話ししまして、今日の聖書の箇所のお話を終わらせていただきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。父なる御神様、どうかこの教会に集まってくださる信徒の方々がいらっしゃいます。それぞれ日頃大切な仕事を神様から託されてなさっていらっしゃいます。どうかその方々一人一人の上に神様の御守りがございまして、そうして私たちがこの地上でいただいた命を大切にして、そうして何かできることがありましたら神様にそれをお捧げして、自分の生涯をしっかり終えて神様のもとに行くことはできますように、どうか我々を用いてくださいますように、イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。